本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
人間50年まだまだ知らないこといっぱいありますね、ラーメン大好きラーメンさんと、
はい、人生50年ですね、まだまだ知らないことがたくさんあると思います。やっぱりね、日々勉強のノブがお送りします。よろしくお願いします。勉強といえば、
はい、
うちの子供がですね、受験生なんですけど、
ん、何受験、
高校受験、
高校受験か、
うん、はい、全く勉強してなくって、
うん、いいじゃん、
ね、もうすがすがしいぐらい
清々しい。
この間週末にですね、
はい、
出かけてくるって言って、うん、夕ご飯のちょっと前ですよ、
うん、
もう夕方5時とかするぐらいに出かけてくるって言って出て行って、うん、ランニングを1時間ぐらいして帰ってきましたね。
かっこいい。
サッカー部の友達が、うん、なんかうちの子に声かけたらしくて、
走ろうぜ
走ろうぜみたいな感じ で 3人ぐらいで行ったんで帰ってきたとか言ってましたけど、うん、その声かけてくれた子が、うん、まあ、エースストライカーの子なんですけど、
はい、
キャプテンの、
うん、
まあ、試合、まあ、バリバリやってた頃はすっごいスタミナで、うん、本当に終盤まで駆けずり回ってシュート決めるような子だったんですけど、うん、そいつが走り出して5分ぐらいでもうダメだとか言って、ね、ヘロヘロになってたぐらいなんで、うん、まあ、やっぱりこう体が弱ってくるとね、
うん、
運動能力って極端に落ちるんだなと思いましたね。
で、勉強せず、
勉強せずね、
勉強しないと受ければいいだよそんなの、
うん、本当にね、うん、家でスマートフォンに向かってゲームやってるか、
うん、
なんか見てるか、うん、でたまにサッカーをやりに外出てったりとかっていう、う
ん、いやそんなもんじゃないの中学生で。え、高校受験勉強した覚えないもんだってラーメンさん。
まあそうでしょうね、
うん
う
ん、コロコロで いけた感じがする、
はいはいはい、うん、
サイコロコロコロ、鉛筆コロコロで。
いや、そのことをうちの妻に聞いたら、うん、こんな勉強なんかしてたって聞いたら、うん、ちゃんとしてたよとか言って言うんで、
そうですね、
やっぱやってる人はいるんですよきっと、
ね、
うん、
いや、まあまあ、勉強といえば、
勉強といえば
今勉強してる人がいてね、ラーメンさんの知り合いで。
ああそうですか、はい、
何だっけ、アロマ、
アロマ
トリートメント、アロマセラピー、なんかアロマを使ってオイルマッサージをする。
ちょっとアロマっていうのは、そのあれでしょ、なんかお香みたいなやつでしたっけ？
ちゃ、精油。
なんていうの、このアルコールランプみたいな火をつけて。
違う
の？
オイルあるじゃない。
はい。
オイルにそのアロマから抽出したオイルを混ぜて。
そもそもアロマって何ですか？
花とかさ、
はい、
葉っ
ぱ
とかから、はい、お酒の作り方で蒸留っていうの、
蒸留、
煮出すとかじゃなくて、
うんうん、
エキスだけをこう取る、
はあ、取り出した何か、
アロマオイルをなんか、うん、その
アロマっていうのはあれですよ、うん、
この香り、
香り、放火とかそういうあれですよ。
じゃあなんていうの、そのバラとかさ、
うん、
シダーとか、 なんかその木とかさ、
そういうのが漬け込んだんですかね。
そっからその成分を取り出したオイルがあるの。
オイル、うん、それで何するんですか？
で、その香りをその症状に合わせて調合して、
うんう
ん、何十種類もあるの、
へえ、
オイルが、
うん、
それを調合して、でその人に合ったオイルを作って、うん、それでオイルマッサージをしてくれるの、それを自宅でサロンでやろうとしてるラーメンさんの知り合いがいて、
うん、
基本女子がお客さんなんだけど、
うん、
男性の方もちょっとやってみたいということで、
うんうんうん、
ちょっと実験台になってくれないって言われて、
暇そうにしてるおっさんを連れてこいと、
うん、いやちょっと興味あったのよ、
うんうんうん、
前トレーナーに聞いた時に、いやマッサージってどうなんですかって、いやマッサージ受けるならオイルマッサージがいいですねと、筋膜をこう剥がしてくれる感じがあるのでと、
はいはい、
で、ずっと探してたのオイルマッサージを、
うんうん、
そうしたらさ、うん、なんかセクシーな服着たお姉さんのオイルマッサージしか出てこないのネットで検索しても
基本そうですよね、
うん、いやそうじゃないと、
うん、
まあ、そういう時もあるかもしれないけどスポーツの後はそれじゃないと、
うん
うん、でなかったの、うん、でたまたまその知り合いがそういうサロンを開くっていうからで実験台になってほしい、
喜んで
待ってましたとそれをと、
うんうん、
で行ってきたのその自宅サロンに、
はい、
でまずカウンセリングから始まる
カウンセリング、
それがなんかね、うん、このアロマトリートメントっていうのはフランス発祥なんだけど、そこから世界に広がってるの、彼女がやってるのがイギリス式なの、その知り合いの女の人がやってるの、
うん、
イングランド式、
はい、
バクブリカみたいな、なんか何がイングランド式かよく分かんないんだけど、うん、そこは40種類ぐらいのこういろんなアロマオイルがあって、
うん、
でラムさん体の調子どうですかとか、なんか腰痛はとか、
うん、
ストレス溜まってませんかとか、そんなの聞かれて、うん、あじゃあこれ入れましょうね、これにはこういうのがいいんで、筋肉あトレーニングしてるならじゃあこのエキスね、うん、みたいなことで、
うん、
こう
混ぜて
混ぜて、そのベースオイルみたいなのがあって、
うんうんうん、
アーモンドオイルやったかな、なんかそんなのに、うんうん、そういうちょんちょんちょんってもう一滴二滴入れるだけなんだけど、それで香りがパーッと広がって、
うん、
でベッドに寝て、
はい、
こうやって揉、流すっていうのオイルで、
うん、
揉まないの一切、
うんうん、
こう何
こう皮膚の上からなぞるような
感じ、ね、そうなぞるような感じで、
うん、
でいつもラメさんほらニキュッパのマッサージに行くから結構ゴリゴリ押してもらうマッサージ
され
てるから、はい
は
い、全然なんかマッサージされてる感もない、
うん、
だけど、
はい、
結論を言うと、
結論を言うと
めっちゃ効いたのそれが、
うん、
何が効いたかというと、なんかラーメンと同じなんだけど、
は
あ、香り、
香り、
匂いでまずリラックスして体がなんかポエーンってなるの
よ。ポエーンってなるんですか、
うん、なんかね、すごくいい匂いで、その、大、なんちゅうの、自然な香り、なんか作られた香りじゃなくて、
うんうん、
なんかなんだろう、本当その天然の香り、なんか作られた安いアロマってね、なんかあ工業製品だなって匂いがするんだけど、
オートバックスの匂いみたいな、
そうそうそう、でちゃんとしたやつはなんか全然嫌にならないの、うん、
花の香りとかですか、
お花の香りもあるし木の香りもあるし葉っぱの香りもあるし、
うん、
でそれを調合してじゃあラメさんこれですねって言ってやるんだけど、
うん、
その匂いでヘナってやられて、
ヘナってやられて、
うん、でぬるぬるってやってぬるぬるってやってもらうのよ全身、
うんうん、
そうしたらさ、終わって普通に生活してるんだけど調子いいのよこれが、
うんうんうん、
だから強く揉めばいいもんでもないっていう、
そうですね、
うん、
私もマッサージ屋さんに昔それ聞いて、
うん、
ギュッと押しちゃうとその体が痛みに対して反射しちゃうから、
うん、
グッと硬くなっちゃうんですよね、
うん、
でそれで効果が出にくいから、その本当に私がやってた時は鍼灸師さんにやってもらったんですけど、鍼灸師さんマッサージもできるんで、こうツボを刺激するのに その人普段針も使うんですけど、押さえてやる場合はそんな強く押さえちゃダメって言われて、で緩く緩く緩くやるだけでいいみたいなこと言ってましたけど、でその今言ったオイルマッサージみたいなやつもよく中国とかに出張に行った時に私もよく受けましたね。
それはオイルマッサージじゃん、
オイルマッサージ、
そこに西洋のやつは香りを足すわけ
です、香りをですね、その香りにやられたわけです、
やられた
コロリと、
いやこれね、うん、ちょっと騙されて今度ちょっと行ってみてなんかね、
うん、
いいよ、
でその調合してもらったオイルを買って帰ることもできたりしたら最高じゃないですか、
うん、あもらった瓶に詰めてもらって、
うん、でオイルディフューザーかなんかで、
いやなんかね金柑みたいな感じで、
金柑みたいなや
つね、なんかね濡れるのよそれ、
急になんか俗っぽくなりましたねいやでもその調合するっていうのがいいんですよね、
いやそう、
そこで出ないと手に入らないわけだから、もういくらでも釣り上げ放題じゃないですか最高だね、
いやだから個人のサロンだからね、やっぱりその、ね、単価をそうやって付加価値をつけて上げていかないと、
うん、
いやだから、ね、この香りで、うん、なんちゅうかな、このリラックス効果で、そこにリラックスしてるから、そのオイルのこの主義が、うん、
主義が
より
主義が
よくこの、うん、何ヒーリングに、うん、筋肉のヒーリングにつながる、心もね体もみたいな感じなんか、
うん、お部屋もこうちょっと間接照明のリラックスできる感じで、
うん、で1回目行ったら何にも BGM なくて、うん、いや BGM つけようよって、あの1回目もう鼻息がずっと聞こえてて、一生懸命やるから、うん、で2回目はなんかちゃんとあの音楽用意した
リラックスゼーション
リラックス系の
ヒョエーンとかかか
ってた、いやいいよその空間にリラックスした音楽となんか波の音みたいなのがあって、そう、そこにいい香り、そしてモニョモ、あのモニョモニョモンって、これやっぱ女の人ハマる、あのエステもほら受けてきたんだけど、うん、別のところで、
はいはい、
メンズエステも実験台になってくださいって言われて、うんうんうん、あのね、エステ女の人がハマる意味が分かる、気持ちよくて、うん、まあ、若干綺麗になる若干綺麗になるわけじゃん、
うん、
いやあれハマる気が分かる、
しかもそういうのってさ、うん、女で一つでもできそうな感じじゃないです か、 だから女性がほら、うん、この独立開業するにはいい手段かもしれないですよ ね、
女、 ね、
うん、女性がね、これからそうやってね、手の手に職をつけて経済的にも自立できる女性がたくさん出てきたらいいんじゃないですか。
北海道でやればいいんじゃないですか。
寒いしね、こう血行を良くするためにもなんかそういうのあったらいいんじゃないですかね、うん、
女の子が、北海道の女の子って何て言うの、
すすきの、
北海道の女の子のいるとこじゃなくて、北海道の女の子、
ドサンコ、
はい、ドサンコ、
今週の獲物でございます、はい、これは三洋食品、はい、ポロイチですね、創業昭和36年札幌ラーメンドサンコ監修、炒め野菜香る味噌ラーメンってありますけど、
はい、
あの名店シリーズやらないんじゃなかったでしたっ
け。これはね、名店というかもうこれ文化なんですよ、
ドサンコラーメンっていう、
これほら書いてある、うん、その昭和30年代かな、
うん、
あの何だっけ、オールウェイズの世界ですよ、三丁目の夕日の、
三丁目の夕日的
な、あの時代に、
うん、
多分コンビニとかよりも早くフランチャイズっていうのをこの全国に広げたのはこのドサンコなんですよ。
あのね、ちっちゃい子どもの頃もそうなんですけど、うん、地元にね、やっぱドサンコラーメンっていうのがありましたもん。
だってね、全国にあれ何千とか言ってたんじゃない、千は言ってないか、
そんな
あ全国1200店舗ピーク時、
マクドナルドができるよりもずっと前の話じゃないですか、うん、それって
そうよ、マクドナルドが1972年ぐらいでしょ、
うん、
これ1961年、その10年前、
へえ、そのあれなんですか、のれん分けをどんどんしていったってこと、
のれん分けじゃない FC、
あ、もう最初から FC、
もう最初から
フランチャイズフランチャイズって絶対のクソ野郎の、ね、イメージが出てきちゃいますけどねあ、そう、
そう、
そのあれですか、どさんこラーメンの作り方を教えてもらって、で開業支援もしてもらいながら全国各地やるみたいな、
うん、でその頃、うん、この札幌ラーメン、味噌ラーメンってまだ全国的になかったのよ、
はいはいはい、
醤油ラーメンしかほとんど食べてなかった、九州は
まだその札幌あたりのムーブメントだった
んですね、そう
あの味の三平でしたっけ、
うん、
はい、
だからあそこでしか食べれなかったのがいよいよ全国に来た、
なるほどなるほど、
でも大爆裂したの、そのお店が、
いやあのね、やっぱ思い出してみると、うん、ちっちゃい頃のラーメンってやっぱり味噌ラーメンでしたもん、
うん、
そのもやしとかコーンとかやキャベツの乗った、うん、ってことはやっぱそれぐらいうちの地元にも浸透してたってことは、
そうです、
日本全国津々浦々あったってこと
ですね、1200店舗よ、だってココイチですら千何百店舗じゃ今の時点で、
海外
に含めてね、このたかが10年ちょっとで千何店舗まで行ったのが、
すごいな、今開けてみましたけど、これ縦型の大カップですよね、はい、サイズ的には
で札幌一番の縦型と同じ形ですね、
うん、これでこの何ていうんですか、フィルムを巻いたこのリブの入ったプラスチックケースってなんか、うん、
これも三洋食品あるあるですね、これ
札幌一番カップスターみたいな感じじゃないですか、はい、うん、あ、でもなんか味噌っぽい香りがします。
もうこれはもう本当、うん、ド直球の味噌ラーメンです、
はい、仕上げの小袋がついてましたね、
はい、
じゃあお湯入れましょう、
はい、メーカーの説明いきますね、うん、ポークと味噌の旨味に野菜の
風味を合わせたほんのり辛みを効かせた味噌ラーメンです。スープの辛みを良くするために、適度な縮れをつけ、食べ応えのあるもっちりとした食感の太麺に仕上げました。ポークの旨味と調理感をベースに味噌の旨味を合わせた味噌ラーメンスープです。野菜の調理感炒め感かな、だから、うん、ガーリック、オニオンの香味野菜の風味を加え、香辛料の辛みをほんのりと効かせ、札幌味噌ラーメンらしいコクのある味わいに仕上げてあります。具材は肉そぼろ、黒いりごま、コーン、もやし、ネギの組み合わせです。
はい、ヘイシリ、タイマー5分
5分
5分のタイマーを作成しました。カウントダウンを開始します。
熱湯5分って書いてある。
太麺だからだ、
うん、フライ麺、油揚げ麺ですもんね。はい、5分経ちました、はい、さて、さんこちゃんがどうなってるかなと。麺が太い、太くて黄色いですね。あとさん
こ、このペリカンのマークね。
混ぜ混ぜ、あ、これってもしかしてもやしかな、この白いの。
もやしです
よ。もやしでね、黒ごまがね、いっぱい入ってるの、はい、珍しい。
あとコーンとネギです ね、うん、ですね。肉そぼ
ろ、なんかもやしが入ってるとちょっとテンション上がりますね。でここに仕上げの小袋を、はい、よいしょと。
だあー、ラードだね、
真っ白な。
完璧ラードだね、
はい、よっこいせと。ん、
味付きラード、
なんか野菜っぽい、
野菜っぽい、あ、炒め感もしかして、
あ、それかもしれない。野菜の炒め感、うん、なんかあのキャベツ、
野菜炒めた油ってことかな。じゃあ
キャベツの芯を野菜炒めで食べた時のあんな感じがする。それをここで出すんだ、面白い。
さあ、懐かしいあの味が出るでしょうか。
はい、じゃあ実食いきます。
はい、
どさんこちゃんですね。あ、もうあの表面に油がぎっとり浮いてる。この、いや、太い、太くて黄色い、もうしっかりと縮れてて、よいしょ。なんかこの太い太麺を見てるだけテンション上がりますね、これ。よいしょ。
肉そぼろ、
肉そぼろか、これか、これがそうなのかな。で、これもやしなのかな。切り干し大根のようにも見えるけど。
はい、
はい、まあ今申し上げた通り、表面に油がしっかり浮いてて、で黒ごまですね、黒ごまがいっぱい浮いてる。
黒ごまがね、なんかいっぱい浮いてますね、うん、これ、あ、もともと黒ごまあったのかな。
味噌ラーメンの匂いだ。味噌ラーメンの匂いがする、うん、このなんていうんですか、田舎味噌、違うな、赤だしの、うん、割とはっきりとした味噌の匂いですね。あー、
何
なんか子供の頃はこればっかだった気がする、はい、食べに行くと。あー、バスラーメンの味、
はいはい、
すごい、これ
もう小学生の頃が蘇ってくる
ね。バスラーメンの味だ。ラーメン食べに行ったらバスラーメンだったんですよね、我が家は、
うん、
でこれ麺ですね、ぶっとい縮れた黄色い麺です。まあ、正直麺の記憶はあんまないんですけど、
うん、
まあ、でもこれはこれですごい、ものすごい食べ応えですね、これ。
麺が結構黄色いね、
うん、
口出し色素が多そうだぞ、これは、
うん、ブルンブルン言ってます、口の中で、これ、うん、あー、味噌ラーメンだ、これザ味噌ラーメンだ。
ザ味噌ラーメン、
うん、 でこれで多分その、はい、ラードをマシマシにしてたっぷり上に乗せると、うん、あの札幌のすすきのとかで食べるような、はい、ああいうラーメンになるんじゃないですかね。
炒め感どう？
さっき言ったあの油に野菜の味がついてるってやつ、うん、あれがこうまあそれは分かります、うん、その味がする、はい、野菜の炒め感かどうかって言われるとちょっとどうなのかなという気がするけどまあ、うん、こういうもんなんですかね。じゃあラーメンさんのどう
ぞ。肉
そぼろ今こうこれもやし、
おもやし、はい、
もやし、
もやしです。
もやしこれ、
うん、大根ではないです。もやしです。
もやし、もやしだった何かっていう感じですなんかこうあのもやしに特殊な光線をね与えてちっちゃく縮んでしまったものみたいな感じ。もやしか、うん、うん、すごい食べ応え。ラメさんもどうぞ。
はい、もう教科書通りの味噌ラーメンですね。ただ本当この黒ごまが浮いてるのが特徴だ
ね珍しい、
はい。スープの上に油を結構置いてますよ。いただきます。あ、バックトゥーザフューチャーだねこれ
フューチャー、未来に戻ってどうするんですか
バックトゥーだ、じゃあバックトゥーだけバックトゥーフューチャーじゃない、うん、過去は何て言うの。
パストですね。
パスト、うん、
バックトゥーザパスト。
あ、うん、いや美味しいねこれやっぱり。まあ、美味しいぞ。
今気づいたけどちょっとピリ辛い、
うん、あ、これまんほぼまんまよ。麺は置いといて、
うん、スープなんだろうこの
このな懐かしさ。
多分これだったはず、うん、
これね自分たちよりももう1世代2世代前の人にめちゃくちゃヒットしそうな気がする。
うん、そうかもね、
うん、でも
ギリギリ
で食べたことあるかないかぐ
らい覚えてる感じ、うん、
この頃だから昭和30年、
うん、30年代
代生まれの人、うん、20年30年もう高度経済成長を支えてきた人たちが食べたら多分涙が出てくると思う、これは、
うん。まあ、この麺はかなり現代的だと思いますけど、うん、どうだろう麺どんなんだったっけな、覚えてないや。
で特徴なのがさ、うん、炒めるじゃんこれ、
はいはい、
炒めるところにさ中華料理屋さんみたいなの、うん、ガスバーナーがあるじゃん中華レンジが、
はい、
そこに味噌の、うん、あのカンカンがある。味噌が入ってたカンカン、
はいはい、
そこに上からお水をダーッと垂らしてそこにあのお玉を入れて、
うん、
で炒めるじゃん、
はい、
終わったらそのカンカンの水をこう中にバシャバシャかけて中華鍋を洗ってっていうのがなんか特徴的、
うんうん、細かいな
このどさんこ系はね、あの本当味噌が入ってたカンカンを、
はいはい、
その中華鍋の横に置いてそこにいつも水をジャー流してるんだよ。
ああ、うん、で水溜め作っておいて それであの洗ったりとかするんですね。
でもあのカンカンなのが特徴なんで必ずなんか入れ物とかじゃなくてカンカンの味噌が入った、うん、
ちゃんとあのリサイクルリユースですね。
そう、うん、いやこれは美味しいよ。
はい、札幌ラーメンどさんこ炒め野菜香る味噌ラーメンでしたね。どうでしたかラーメンさん、これ。
これもうこれはもう本当さっきも言っちゃったけど、
はい、
オールウェイズ三丁目の夕日でいいんじゃないですかね。
三丁目の夕日ですね。
もうまさにそのまんまです。
はい、ちょうどそれぐらいの年代ということで、はい、
そうです、うん、これお父さん、うん、ぜひ買ってください。
かなこれスープはすごい再現度高いですね。
うん、うん、いいと思います。いやもう本当お父さん世代、段階の世代だ。そう、段階ジュニアじゃない、段階の世代にぜひ食べてもらいたいこれ。
はい、ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
では次のコーナー参りましょう。せーの、
ラーメンに聞け。ラーメンに聞け。どさんこですね。
どさんこですよね。
これどさんこね、これ 創業がね1961年なんですよ。
はい。
でわずか7年あ違う違う61年に創業して、うん、フランチャイズ化したのが1968年
わずか7年後
7年そっから68年で、うん、からわずか3年で何店舗行ったと思います、うん、まず3年の記録
100店舗
500店舗です3年で500店舗皆さん考えてください3年で500店舗そしてピーク時にはどさんこ全国1200店舗
うん
参考までに行きますよ、
はい、
現在2000年代
2000代、
一番多い後楽園でございますね、うん、
後楽園
後楽園あの、はい、安いラーメン屋さんあるじ
ゃん あ、はいはいはい、
あれが今ラーメンチェーン店が一番多い、
うん、
そこ何店舗だと思いますか
1000店舗ぐらいですか
496店舗
でえ
あんなに全国にいっぱいあるイメージなのに半分以下なんですよ我らがスガキ屋、
うん、スガキ屋
多いですよね
この辺だけじゃないのスガキ屋は
スガキ屋ですら374店舗です
374、
はい、
へえ。
足したところで追いつかないですよスガキ屋、うん、後楽園連合軍もドサンコには勝てないんですよ、
はあ、
しかもドサンコドサンコというのはひらがなのドサンに子供の子、
うんうん、
でそんなんだから、
はい
そんな美味しい商売他の人が見過ごすわけがない、
うん、わけがない
というわけで来ました偽物偽物じゃないけど、
インスパイア系
インスパイア系、
うん、
それがドサンコ、
うん、
そのドサンコっていうのも娘と書いて、うん、ドサンひらがなのドサンに娘と書いてドサンコ
へえ
、はい、ドサン娘ドサンコ、
うん、
それが、ピーク時に800店舗
へ
もうその何インスパイアですら後楽園の倍をそしてもう一個
はい何でしょう
どさんこ大将
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 紛らわしい
これまた700から800店舗あったと言われますだ全部足すと、うん、3000店舗近くあるんですよ
ちなみにですね、はい2022年7月現在で、はい、牛丼屋チェーンのトップ、はい、どこが分かります
すき家
はいすき家、はい、1942
店舗うわすごい
でもそのドサンコファミリー、
はい、
今いくつって言いました、
2800です正確に言うと桁違いですよ
スキヤと同じぐらいのドサンコがあったってことですね
そのスキヤさんは何年でそこまで行きましたかって話な
のねえ、
うん、もう本当これね一大ムーブメントを起こしたんです、
う
ん、これ、
うん、
で、もちろん、はい、インスパイア系は裁判を起こされてます
まあさあそんなあの細かいこと言わんとさ、はい、
ドサン娘の方のドサンコはドサンコ改めドサン娘と名前を変更した
こうじゃなくて娘って呼ぶようにしたんですか
娘と呼べと、うんうんはい、というわけで、
はい、
このとてつもこれ多分ラーメン史上一番すごいムーブメントです、うん、このラーメンの歴史
ああそうでしょうね、
はい、今のほら何ご当地ラーメンとかそのちょっと前 その一風堂とか、うん、ああいう王者がいるじゃん、うん、
むしろ今はほら細分化しすぎちゃってさ
そう、
ね、その一強っていうのができにくくなっちゃったんですよねきっとも
う絶対王者なのもう、
うん、マクドナルドって何店舗くらいですか今
マクドナルド2022年
はい
2937と同じぐらいだから、
うん、
マクドナルドと同じぐらいだからドサンコグループが
うん
モスバーガーで1249
へえ
だからどれだけだからねナムさん、うん、マクドナルドの2900になるまで何年かかりましたかって話じゃないもう40年近くかかって50年近くかかってる
ちなみに世界中のマクドナルド合わせると4万店舗ぐらいらしいですよ
じゃあ世界中にドサンコ行ってたらとんでもないことになってたってこと
ね本当ですね、うん、はい
ということでした
お参考話でしたと、はいはい、じゃあエンディングいきましょうか
エンディングと何喋ったっけ
筋トレ
あアロマです
アロマでしたね
皆さんぜひ女性の方ほら女性の方もねうちリスナーさん多いんで、うん、ぜひ
あの普通のオイルマッサージじゃなくてアロマトリートメントだ。アロマトリートメントという
アロマトリートメントっていうのはそのマッサージとは違うんですか？
アロママッサージでもいいと思う多分、うんうん、アロママッサージ、アロママッサージ、アロマトリートメント、アロマセラピー、まあそういう系です、
うん
うん、その匂い、香りを使って、
はい、
オイルで流す、
うん、やっぱ香りがポイントなんですね。
香りがポイント、やっぱりね、うん、違う香りがあると、
うん
うん、でね、その作り方がね、ちょっと脱線しますけど、はい、ラーメンまた似てるね。いや香りが、調合するときにまずベースになる香りをまず選ぶ、うん、
はい、
だから豚骨あーラーメンで言うとまず出汁を選ぶ、うん、
豚骨にするか、カツオ出汁にするか、
カツオにするか、鶏にするの、
うん、
でそこで今度ボディにする、うん、例えば、野菜はどうするか、
はいはい、
香味野菜にするかとか、うん、ホタテを入れるかとか、
はあ、
で最後に上味のトップノートって、まあ、香水みたいなものトップノートで、まあ、胡椒を入れるのか、ニンニクを入れるのか、味がパンとこう直線的に入ってくる、
うん、
でそれを調合し合うから、うん、あ、これラーメンと同じじゃんと思ってラーメンと同じですねって言ったら、あ、そうなんですかみたいな、
うん、
なんか、つながるところがありますよね、ラーメンと。で、結局ラーメンほら、香り大事じゃない。
大事ですね、
うん、じゃあ、ラーメンと意外とアロママッサージ、アロマトリートメント、はい、アロマセラピー、
うん、
はい、すごく共通なところがありましたということです。
はい、じゃあ今週もお届けしました皆さんのお相手は、
はい、またアロマ通いたいと思います。ラーメン大好き、アロマ大好きラーメンさんと、
週末はあの基本的に台所に立ってるんで、
はい、
月曜日の朝になると、
うん、
手がだいたいごま油の匂いしてます。ごま油セラピーをしているノブがお送りしました。また来週。
さようなら。
はい、
それ餃子でしょ。